ちは、アロマカフェアミコと岩波さみです。今日は、7月の21日ですね、
はい、
21日の火曜日の今そろそろ夕方になろうとしている、
はい、
まだ暑いですけどそろそろ夕方になろうとしている4時ちょい前ぐらいに、
そうですね、
今スタイフ始めてます。
はい、
で何回かお願いしていた地域おこし協力隊のゆかさんが、
うんうん、
今日でスタイフ最後なので、
はい、
寂しいですが、
はい、そうですね、
最後になるので、1年間地域おこし協力隊として立科町で活動したお話も含め、
はい、
ちょっと総括的にいろいろお話ができたらいいなと思います。
はい、
どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ちょうど去年の7月に来たんでしたっけ？
そうですね、7月末に引っ越してきて、
うん、
で8月ちょうど1日から、
はい、
任期が始まったっていう感じです。うん、ちょうど1年
になりますね。ちょうど1年ね。
はい、
で前に最初の時にその協力隊になった、なんで立科町が良かったかっていうお話とかしてくれたと思うんですよ。はい、空が広くてとか、うんうん、いいところだと思ってって言って、
はい、
でそういう感じでいろいろ1年過ごして、
はい、
こう四季折々の立科町を見つつ、
うんうんうん、
あとその観光家だもんね。
そうですね、
観光
振興係、
振興係っていうこともあるから、
はい、
いろいろ観光についても学んだり、うん、活動したりっていう1年間だったと思うんですけど、
はい、
なんか印象に残っていることとか、この話はしときたいなって思うこととかありますか？
そうですね、まず立科に移住してきて、最初にっていうか、まあ、驚いたことの一つにお米美味しいなっていうのがあって
。お米美味しい、確かに。
前話してないですよね。
お米の話まだしてないね。
ないですよね、うん、お米はなんかもう本当に東京にいた頃はそんなにお米好きじゃなかったんですよ。
うんうんうん、
どちらかというと粉食、パンとか麺とか、うん、そっちの方が好きで、
はい、
で長野に来て、
うん、
こっちで作ったお米をこうやっぱくれる人がいるんですよ。
うん、
はい、それを食べて、それかもうこうどっかまあ、お招きいただいた時に。まあ、町の方のお家でちょっとごちそうになったりして、その時に食べたお米がすごく美味しくて、へえ、なんかこっちの人ってこんな美味しいお米毎日食べてるんだっていう衝撃がありました。
衝撃がね、
はい、
立科町お水も美味しいし、お米もなんかあれなんでしょう、一等米が一番よく取れるでしょ、長野県の中で。
あ、そうなんですか。
なんかそんな話聞いたことあるよ。
一等米って何ですか？
一等米っていうお米の品質のいい、いや粒も大きくてさ、
へ、
等級があるんだよ。私もこれ細かくしてるわけじゃないけど、そう、
はい、
そういうそうなん
です。米等級が、
米等級があって、いいお米が取れる。
うん、
だけどそれってさ、別に立科町ってそんな大きい町じゃないし、
はい、
わざわざ外に PR してこうアピールするっていうのかな、
うんうん、
こうお知らせしなくとも、うん、自分たちの中でいただいてるので、あんまり、うん、ここが一番みたいなことってわざわざ外に出したりとか、その大きなメディアに言ったりとかしないけど、
はい、
そういうとこなんだ。そうです、
自給自足で、
自給自足で
美味しいもの
をがね、なんか
自分たちの中でこう消費してるから、
消費してるから、あんまり
目立たない、
目立たないけどっていう、はい、そういう隠れた、
うん、
隠れたところがある
みたいな、隠れた魅力かもしれない
ですね。隠れた魅力があるみたい、知ってる人は知っているみたいな、
うん、本当にお米は立科のお米は本当に
美味
しいと思います。はい、
そうなんです。
うん、そうですね、
秋の結構そのあれなんだよね、1年通して観光としてやっぱ どこが一番こう盛り上がるのかね。
観光はやっぱり、シーズン的には夏から秋、はい、
紅葉の季節もだもんね。
そうですね、夏休み避暑シーズンから、うん、やっぱ紅葉もすごく高原の方とか、
高原の綺麗な、本当に、
はい、
あと津金寺さんとかもすごく美しい
ね。あ、そうですね、津金寺の紅葉も
グラデーションがすごくて、
はい、写真撮りに行きましたけど、
ね、美しい。あそこは古いお寺だからね、すごくね、はい、
うん、津金寺さんで行ったら紅葉、裏本堂、津金寺本堂の、
うん、
裏がすごく綺麗です。
あ、そうそうかも、そう、
はい、
あ、そうかもしれない。奥の方をね、はい、
ちょっと陰ってるところ
が
またこう、
なんていうか、風情があるのね、
はい、味が
味があるっていうか、
はい、
そう、塚地さんは四季お料理なんか素敵ですね、
うん、そこはおすすめですね、うん、私もこう仕事の中で SNS で発信、うん、インスタグラムで写真撮ったり、はい、ショート動画撮ったりして、はい、それを発信するっていう仕事もやっていたんですけど、津金寺さんの紅葉はすごく反応が良かったです
ね。あ、やっぱりね、
はい、
なかなかちょっとこの、うん、なんとも立たつまいがいいんだよね。
そうです ね, はい、そんな感じです ね, いいところ、印象、はい、お米は本当にいいです。
もうちょっと早く出会ってたら、去年リンゴの全取りの時にお手伝いに来ていただけたらとても良かったと思うのですが、
はい、そうですよね、なかなか
ちょうどなんかタイミング、はい、ゆかちゃんが来てることは知ってたんですよね。
あ、そうなんですね。
知ってた、あのほら交流館に行ってたから、
はいはい、うん、
なかなかタイミングも合わず
接点がなかったですね。
そうなんですよ。で、前からちょっとそのデジタルサポート的な人を探していたので、うんうん、ちょっと交流館の方にちょっとご相談したところ、
は
い、うん、ゆかちゃんを紹介してくださったので、
はい、
ここのところ随分細やかにお手伝いいただき、
うん、いや、役に立てているかどうかはわからないですが、
そしてあのヒーリングリングの岩波のこのスタイフでも地域おこし協力隊としての活動も少しは話していただけたので、
はい、
いろいろリンゴ体験もされたし、
はい、楽しかったです。
あのすごくね、あの夫が褒めておりましたね、リカさん、ゆかさんのそのこのセンスというか、リンゴは繊細なんですよ、すごく、
はい、
あの作業がね、繊細だし、うん、手間もあのほらやった時ちょうど摘果してたけどさ、
はい、
こうどんどん摘んでいくのも、摘むのもどれ摘むのかも、うん、そういうところの勘どころの良さとかを、あのトロさんは褒めてたけど、
あ、
なんかもう宝が来たって感じで褒めて、センスいいって言って褒めてたんだけど、ちょっとあのリンゴのお手伝いの前に卒業となってしまったので、
はい、そうですね、
ちょっと残念ではありますけれども、はい、まあタイミング良かったらこっちにまだ来る予定も何回かあるからね、
うん、そうですね、
いろいろね、
今後も遊びに行きたいと思います。
お声かけして、もしかしたらどっかでお手伝いいただけるかなーなんて思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
あとは気になった点とか、こうだったらよかったなとか、そういうのね。
そうですね、立石のその地方移住として、
うん、
こうあの東京から長野に立石に移住して、はい、まあこうその体験っていうか、1年住んでみてやっぱその移住ってどうなのっていう話も少ししようかな、
うん、
どうだろう、そうですね、なんか そこで言ったら、
うん、
やっぱ、うん、いい面もありましたし、
うん、
やっぱりこの辺は田舎特有の大変さだなっていうところもありましたし、
それなんか閉鎖感、閉塞感とかそういうことかな。
そうですね、やっぱ地域柄もあるとは思うんですけど、
うん、
やっぱこうなんだろう、まあ、人間関係、あ、協力隊っていう立場でこういろいろあの町の中で人と関わる機会が多かったっていうのもあると思うんですけども、
はい、
やっぱ人間関係っていうところでは、やっぱ少し難しさも感じたというか、うん、そういうところはあの正直ありますね。
ちょっと若者のマンパワー少ないもんね。
そうですね、
田さんは卒業だ、大学卒業してすぐ来てるじゃん、ほぼ、
はい、
まあ、ほぼほぼすぐ来てる感じだから、
はい、
そういう若者たちが少ないものね。
そうですね、
か何か今度やってみたいって言ってもさ、はい、SNS 発信にしてもさ、
うんうん、
なんか2世代くらい上の人とこうちょっとお話ししながら詰めていかなくちゃいけないみたいな。
そうですね、大体こう関わるメインの人たちの年齢層っていうのがあの60代以降の
方。そうでしょ、そうなるとだいぶ話が見えないわっていうこととかもまあ起きても仕方がないかもしれない。
そう、まあ、あとはこうちょっと年配の方なので、うん、あんまりこうあのずけずけあの意見も言いづらかったり
とか。そうね、そうね、
はい、
ちょっと想像、こう見えてる世界が違ってたりするかもしれないもんね。
そうですね、
うん、でちょっとそのなんて言うんだろうな、やっぱちょっとパワーがどうしてもね、うんうん、こううまくこう整わないところはあったのかもしれないね、
うん、もしかしたらこう協力隊の中でも50代の方とかいるじゃないですか、
うんうんうん、
いらっしゃると思うので、はい、そういう方だと意外とこうあの田舎にはまることはあるかもしれないんですけど、
その人たちのあれだね、
はい、
関わり方とか年齢の今までのバックボーンとかかな。
そうですね、
いろんな、まあ、みんなでもこれ本当にさ、まあ、どこの協力隊もそうだと思うけど、
うん、
こう後に続くっていうよりはみんなそれぞれポンってきて、その自分たちでみんな作り上げてるっていう印象があるんだけど、
あ
やっぱりなかなか力がいるね、
うん、そうですね、みんな割とこう一匹狼で動いてるっていうか、
うん、
それぞれ単体で
開拓してるみたいな、
うん、SNS もそうですし、うん、それこそ協力隊で代々こう SNS アカウントとか作って、うん、その運営をこう受け継いでいけばフォロワーも
どんどん膨
らんでいきますし、
ね、そうと誰かが例えば今度ゆかちゃんがさ例えば卒業して、
はい、
その次に続くっていうのがこう
な、それがない
んですよ、ね、なかなか難しいのね、その前もなかったものね、はい、なんか途切れちゃってるんだもんね、
か
えって、
そうなんですよ、3年間じゃないですか最大で
任期が、そうですね、
はい、
だからそこでこう課題もあることはあるね、
うん、そうですね、うん、もうちょっともっとあのいいあの協力隊もやり方が模索していけばあるとは思いますね、うん、はい、
じゃあそういうところも聞いて、
はい、
でもうちは本当にありがたかったんですよ、本当に困ってたので、
うんうん、
あのそのデジタルサポートもさ、
はい、
あのそれは特別ですっていうことじゃない、ないじゃない、もう生活に密着だから、私なんか、
うん、
昨日まで見えてたのが全く見えなくなってるので、
はい、
その今まで使ってたそのスマホの中にあるデジタルデータとかを処理していくのとかも本当に、はい、どうしていいか分かんない時期がやっぱりあって、
あ、
まあ、東京に友達がいてたまに東京に行くことがあって整理してもらったりとか、
うんうん、
あと、本当にでそれはちょっとヘルパーさん、まあ、あの夫がだいぶ手伝ってくれたので、うんうん、このスタイフもやれることになったりとか、
はい、
あと私は今ノート書いてるけれども、ノートもちょっと友人が私の喋ったことを文章に起こしてくださり、
うん、
で2人で編集して言葉とかも整えて、
はい、
私の文章っていうことで、うん、あと、画像は夫が畑の様子とか書いて、
うんうん、
撮ってみんなで協力してあれ上げてるから、
うん、
まだ発信するこう手立てとかができたんだけど、
うん、
なかなかちょっとうまいことタイミングが合わないとできないことはいっぱいあるし、あ、
そう
ですね、放置状態になる。今日もねちょっとお手伝いしてもらったんですよね、ゆかさんにね、
あ、 LINE を、はい、
あとあれですね、その私前スタイフのなんかゲリラライブ的に、
うん、
たまたま交流館にその障害の方、障害をお持ちの方の、
はいはい、
紅葉の頃かな、団体が見えてたんですよ、バスで結構大 大きなツアーで来て来ておられて、はい、私たまたまなんかたまたま交流会に寄った時なんだけど、
うんうん、
さその代表の方がわざわざこう来てくださって、
はい、
車椅子の方とかの配慮とかは、
うん、
結構いろいろ自分たちの施設の中とかでもできるんだけど、
はい、
目の見えない人とかがどう動くかについては僕たちなんかなかなかできなくて、うん、どういうことに困ってますかとか急に街頭インタビューのように聞かれて、聞かれてちょっとさその時になんか喋れたことと喋れなかったことがあるけれども、
はい、
あれですよね、そのゆかさん観光大使的な仕事を1年間した中で、
はいはい、
そのバリアフリー的なことって蓼科町はそんな進んでないでしょ。
ああ、そうですね、なかなか観光地とか見ても、うん、
ここだけの話じゃないけどね、
はい、なかなかバリアフリーっていうと、まあ、階段いっぱいありますし、
うん
うん、地面もこう 足場悪いところもいっぱいありますし、なかなかそこまではまだ
そこのそのもっと全然手前になっちゃうからなかなかあれなのかな、そういうところも一つ課題としてはあるよ ね、きっとね、
ありますね、
誰が誰か心地よく、
うん、
ウェルカムで迎えられるための整備っていうのはあるかもしれないね、
うんうん、そうですね、やっぱこうもっとこう規模の大きい観光地にならないと
ちょっと難しい
っていうところ
ね、
はい、
だからといって、静けさを求めて来てくださることも多いじゃないですか、蓼科町は。そのちょっと軽井沢ほどのこの、
はい、
なんていうの、にぎわいとは違って、うん、静かに暮らしたいみたいなとか、
はい、
静かに
いらっしゃると思います。
こっちの方が、
うん、
蓼科町の山の 山荘の方が静かに別荘地としていいとかさ、
うん、
あんまりワイワイしてないとかそういう良さを見てる人もいるからね、バランスが難しいのかしら。
そうですね、なかなか、うん、
いろんな方面で。
そうですね、軽井沢はもう道路もすごいですもんね、こうシーズンになると車多いですし、
新町だってちょっとゴールデンウィークとかちょっとでになると釣り屋とかめっちゃ混んでるもんね。
あ、混んでます ね。
だからその辺のバランスは、
はい、
いろいろ整えるにはいろいろ考えることもあるんだろうね、きっとね。
そうですね、でもやっぱりこう蓼科町を1年見てて思うのは、うん、すごい潜在的な能力はあるな
っていう。あ、はい、本来持ってるものは大きいんじゃないかと。
持ってるものは大きいです。景色もすごくいいですし、なんかもうちょっとこう工夫をすれば、もっと人気の移住地、まあ、すでに今でも人気の移住地ではあると思うんですけど、になると思いますし、観光の方ももっと盛り上げていけるんじゃないかなとは、ポテンシャルはあると思
う。そうだろうね、
はい、
なんかそこを実感したという感じかな。
はい、総じてい
い場所だった
と思います。
じゃあ1年通していいところで過ごせたなっていう感じかな。
はい、楽しかったです。
じゃあこれから、
はい、
ゆかさんはゆかさんの夢を、夢というか、
そうですね、将来
を、将来をもう一回、
はい、
新しい形で、
はい、また移住できたら嬉しいです。
楽しみにしておりますので、
はい、
いい感じでこうつながっていけるように
そうですね
できたらなと思います、はい、あの、スタイフ何回一緒にやったかな、4回くらいかな、
5回やったんじゃないですかね。
やったかな、はい、だからたくさんこれほらアーカイブとして残るので、
はいはい、
あのね、いい形でこの発信も何かのお役に立てればと思っております。
移住の参考など
に参考にしていただければいいですね、
はいはい、
じゃあ短い間でしたけど大変ありがとうございました、
はいはい、お世話になりました。
じゃあこんな感じで締めくくりたいと思います。
はい、
皆様もまだまだこれからな、まだ蓼科町は梅雨明けてないけど、
はい、
皆様の地域含め、
うん、
夏を満喫すべく、
はい、
元気にやっていきたいと思います。
はい、夏バテには要注意
ですね。夏バテには要注意ですね。
はい、
今日はこの辺で終わりにします。ごきげんよう。
はい、ごきげんよう。